二つ目のお化け。むかしむかし、江戸の浅草で見せ物小屋を出している伝七という男がいました。軽業や犬の曲芸など、いろいろな出し物をやってみましたが、どうもお客が集まってきません。何かうまい出し物はないだろうか。お化け屋敷はそれなりに儲かると聞くが、あれは元手がかかるからな。そんなある日、伝七は馴染みの客に、北の国には一つ目小僧がいると聞いたのです。そいつだ。伝七は飛び上がって喜びました。本物の一つ目小僧を見せ物にすれば、お化け屋敷よりも儲かるに違いない。早速二三人さらってきて、大儲けをしよう。こうして伝七は北の国へ出かけました。山を越え、野を越え、何日も何日も北へ北へと歩いていくと、どうしたものか暗い森の中に迷い込んでしまいました。もう日が暮れて帰る道さえわかりません。えらいこっちゃ、こんなところで野宿とは。その時、どこからか歌が聞こえてきました。耳を澄ませてみると、どうやら子供の声です。子供がいるということは、近くに家があるに違いない。伝七はその家に泊めてもらおうと、熊笹を押し分けて声のする方へ行きました。すると、山の中だというのに立派な町があって、その町外れで、五六人の子供たちが遊んでいたのです。おーい。伝七は子供たちに声をかけようとしましたが、その子供たちの顔を見て驚きました。なんとその子供たちは、どれもこれも一つ目だったのです。なんと、ここが一つ目の国だったのか。よーし、あの子供をさらって見せ物にしてやろう。伝七は子供たちの背後からそーっと近づくと、近くにいた二人の子供を両手でぐいっと捕まえました。そして二人の子供を両脇に抱えて連れ去ろうとした途端に、
ほら、子供に何をする?
と、伝七は背中を蹴飛ばされて地面に叩きつけられてしまいました。伝七がひょいと顔を上げてみると、いつの間にか伝七は大人の一つ目たちに周りを取り囲まれていました。大人の一つ目たちは伝七の顔を見て驚きます。
おい、見ろ。この男は二つ目だ。目が二つもあるぞ。
そして、大人の一つ目たちは、伝七を縄でぐるぐる巻きに縛り上げて、一つ目の国へと連れて行きました。翌朝、伝七は見せ物小屋に連れて行かれると、大勢の一つ目が集まっている前に突き出されました。
さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。世にも珍しい二つ目のお化けだよ。なんとこのお化けには目が二つもあるんだ。
こうして伝七は一つ目の国で見せ物にされてしまったのです。おしまい。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
節電の夏、お手伝いいたします。世にも不思議なショートショート。涼しくなったら儲けもん。今月は、ゾゾーっとするお話、不思議なお話をご紹介いたします。第5弾は、福娘童話集より、二つ目のお化けというお話です。日本人は、ずっと昔から、幽霊や妖怪といった怪異のお話は一つの娯楽と捉えていたそうです。それが江戸時代になって成熟した大衆文化として花開いたということです。絵画ではユーモラスな描き方がされていたり、お芝居では身分に関係なく恨みを晴らしたり、落語に至っては生きている人間より人間臭い幽霊が出てきて笑わせてくれたりします。それらは日本人のあの世の世界とか魂についての考え方とかが多種多様で柔軟かついい加減に無理なく受け入れられているからだと考えられるのだとか。褒められてんだかけなされてんだか。まあ、日本人は柔軟で何でも楽しんでしまうということでいいんですよね。多分。さて、7月は今回で最後ですが、今年のホラー特集はいかがでしたでしょうか？また来年も楽しんでいただけるよう頑張ります。そして次回からは、またいつものサトル文庫に戻ります。どうぞよろしくお願いいたします。
ああ、忙しい。ちゃんと聞いたか？じゃあ仕事するぞ。忙しくてもまた来いよ。俺は妖怪忙しだ。人に憑依するぞ。